シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。11月の収録になりました。
今日11月6日にね、撮ってるんですけども、また、バックトゥザフューチャーのビフが、スポーツ年間を手に入れた世界を4年間見なきゃいけないんだなって、ちょっと暗い気持ちでおりますけれども。
ちょっとねー。
マジかよ。
もう、思いっきり円安になってたしなー。
そうでしょ。だから、年間絶対手に渡っちゃったんだよね。このマルチバースで、我々のいるマルチバースではね、きっとね。まあ、そんなこともありながら、いいですかね。別の話になっちゃいます
いや、いいで
けど。
す、いいです。はい。
まあ、今回、ちょっとまあ、もうタイトル出てると思うんで、今回のちょっと映画にちなんだ話をちょっとオープニングしようかなと思うんですけど、最近室井慎二っていうね、踊る大捜査線シリーズの室井慎二が映画でやるようになって、映画化されて、再放送とかでも、テレビで、踊る大捜査線のね、連続ドラマ版から映画全部みたいなのをやってくれてるんですけど、最近でそれをね、全部バーって見てるんですけどね、今、映画の劇場版2まで行ったんですけども、思ったらね、爆散って出てる、いかりや長介さんがやってる爆散が、まあ、そもそもいかりや長介さんが亡くなってるんですけれども、亡くなったっていう、要するに爆散を失ったっていうことを意識して、初めて見てる踊る大捜査線だったな、今だなと思っていて。やっぱそう思うとね、ちょっと、だから昔の当時は、爆散がその後、本当にいかりやさんも亡くなるとか思って見てないから。でもそれを知って見てる今と、ちょっとなんかやっぱり感じが変わってね。で、踊る大捜査線の爆散のセリフに、正しいことをしたければ偉くなれっていうセリフがあるんですよ。まあ、知らない方にちょっと言うと、枠さんっていうのはその現場の、所轄のベテラン刑事みたいなもう叩き上げの、全くこう、だからずっと所轄で、上に行かずに働いてきたベテラン刑事って役なんですけど、その人が主人公の和田裕二やってる新しく入ってきた刑事に正しいことをしたければ偉くなれって言うんですよ。で、これ僕が聞いた当時90年代の当時は、偉くなれっていうことがこれの枠さんの一番言いたいことなんじゃないかって思ってたんですよね。だから自分になんかこうしたいって思いがあったら、偉くなんなきゃダメだよっていう意味なのかなと思って。ただ最近ことにまあさっきのね、ビフが ビフがみたいなこともありますけども、まあ、日本の政治を見ても、まあ、すごく、石破さんが総理大臣になったけど、まあ別にすごく支持してるわけじゃないけど、安倍さんよりかは、なんかいいこと言ってたなっていう気持ちがあって、石破さんが総理になったとか総裁になった時に、あ、ちょっと良くなるかもって、やっぱふと思ったんですよね。ところが、偉くなった途端に、まあ、僕らに豹変したように見えた。まあ、それで選挙を負けたっていうのもあるかもしれないけど、なんか偉くなれって何なんだろうって思っちゃって。で、最近見たこのセリフが、そうじゃなくて、枠さんが言ったことは、偉くなれが主じゃなくて、正しいことをしたければ、正しいことをしたければって方が主だったんじゃないかなと思って。は、偉くなることを目的としちゃダメだよっていう。正しいことをしたいなら偉くなりなさい。で、偉くなることをでもやっぱりもう世の中みんなアメリカも日本も目的としてしまっていて。 で、ワクさんはだからずっと下でね、働いてるんだけど、もし君が目的を見失わなければ、支えてやるよって言ってる言葉なのかなってね、ちょっとね、本当に聞いた当時と僕の今印象がすごく変わって、それを踏まえてですよ、今の室井慎治まで続く、踊る大捜査線シリーズをね、思うと、なんか、漠さんの、その、君塚良一さんって方が脚本書いてんだけど、全部ね。でも、君塚さんが書いたことが本当に進んでるのかなっていうのがちょっと、なんか、だんだんこう、要するに、偉くなることだけを目的にする人がどんどん偉くなっていくと、例えば政治だったらみんな政治に無関心になって、どっちかと、冷笑するみたいな、こう、冷ややかに笑ってみるみたいな人たちが増えてきてね、政治にも参加しないし、選挙にも行かないみたいなことも含めて、なんか、その、冷笑される、で、その、踊る大捜査線シリーズっていうのも、まあ、いろんな波に飲まれて、冷笑されていくシリーズにもなっていって、君塚さんのだんだん書いていくものが、正しいことをしたければ偉くなれっていう方じゃなくて、なんかその冷笑する時代に対する逆恨みみたいな方にどんどん行って、踊るシリーズじゃないけど、誰も守ってくれないっていう映画をね、君塚良一さんは監督、脚本やってんだけど、本当にだからもう、俺が何やっても誰も守ってくれないんだ。みんな冷笑してるんだ。そいつら、こう、なんていうかな、こう、ドラマでこう、反撃してやるみたいな風に言っちゃってないのかなっていうのが、やっぱり僕は感じてしまってね、こう、通じて見ていくとね、特に劇場版3から先の話になるんですけども。まあなんかね、ちょっと、本当、僕としては、その正しいことをしたければ偉くなれっていう枠さんの言葉に立ち返りたいなって思ったっていう、ここ最近だっていうことですね。でも、僕はだから、踊るシリーズじゃなくて、そういうことをやろうとしてる人たちは、例えば、野木亜紀子さんがやってることだとか、脚本家の、まず、僕はその枠さんの思いを継いでると思っていて、やっぱそういう人たちを応援していきたいなと思ったっていうのもありますしね。こんな雑談ですけど、なんか雑談だってたから、なんかね、ちょっといろいろ考えた。
僕はちょっとね、最新作の室井慎治見てないんで、今の最新作は何とも言えないですけど、後編が間もなく公開ですよね。だからね。
本日から。
なんで、奈良岡さんはね、きっと見るだろうから、最後まで見てどう判断されるかってところだと思いますけどね。
はい。
はい。まあ、その話はどっかでまた聞けるでしょうとは思います。というわけで、じゃあ本編の方に行きたいと思いますけど、本編の方は、ディーネットフリックスということで、僕とラロッカさんが見ていなかったネットフリックス配信映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回のお題は自分ロンペが選んだ作品で、失うとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。父親の容態が急変し、疎遠になっていた3人の姉妹がニューヨークの狭いアパートに集まる。久々に顔を合わせた3人が共に父を看取る中、それぞれの胸に様々な感情が去来するとなっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
お願いします。本当、概要にあった通り、父を看取るために集まった三姉妹の話ということで、これね、いや、まあ、ネタバレないじゃないのかもしれないけど、僕はこの話って、本当何も喋んない方がいいんじゃないかっていうふうに思っていて、だからちょっと、 内容をね、どこまで踏み込むか、ちょっとロンペさんにお任せしようかなって思って、僕はなんとなく感じた、こう、感覚みたいなところかな、お話ししたいと思うんですけども、要は、本当これね、見取るために集まったアパート、あの父親の住むアパートと、ちょっと外のベンチ、これしか本当に出てこなくて、
うん、
で、しかもですね、この、もう、お父さんは、本当にもう余命わずかみたいな感じだから、本当もうあと数日みたいなことなので、ずっとベッドに寝てるんだけれども、お父さんの寝室も映さないんですよね、この映画。
うん、
だから、本当に限られた場所しか映さないの。だから本当に、長女が、アターシャ・リオンがやってるケイティ。で、次女がキャーリー・クーンがやってるレイチェル。で、三女がエリザベス・オールセンがやってるクリスティーナ。このケイティ、レイチェル、クリスティーナのほぼ三人。まあ、プラスちょっとあの、韓国さん的な人とかなんかちょっとよくわかんない。葬儀者なのかね、あの人は。なんだろうか。わかんない人が。出たり入ったりはするんだけども、まあ、基本その3姉妹3人で、なんかこの映画感じ似てんなと思ったら、あの2022年にブレンダン・フレイザーが主演をしたザ・ホエールって映画があったんですけど、
うん、
内容がどうとかいう感じじゃなくて、なんかこう味わい的になんか似てんなって思って、
うん、
要はあれもホエールもなんかものすごく体重の太ってしまった男の人が、なんかこう家に佇んでるみたいなとこから始まって、だから なんとなくぼんやりした設定から始まって、で、見ていくとだんだんその背景が見えてくるみたいな話で、これも、とりあえず、あ、こう、お父さんを見とるために、まあ、ある人は、次女、これっていいか、次女のレイチェルはお父さんと一緒に住んでて、で、他の二人が、やってくるって話なんですけども、なんとなく、あ、この3人が集まって父を見取ろうとしてるんだなってところはわかるんだけど、その背景が、こう、話が進んでいくうちにどんどん見えてきてっていう、で、その背景を、まあ、そんなにネタバレってことじゃないけど、何も知らないで見た方がやっぱ面白いんじゃないかなって僕は思うっていう感じですよね。
うん。
あ、で、まあ、やっぱり僕が、この映画を見て思ったことっていうのはやっぱり失うんですけどもね、父親を失う。でも失うとともに得られる気づきのある映画なんじゃないかな。その気づきっていうのはいいことも悪いことも含めてみたいな感じがして、僕はね、ほんとこれ見てよかったな。なんか胸に染みてジーンとしてしたし、いろいろ考えたし。で、やっぱり見ながらね、いろいろ考え、んですけど、やっぱ一個見ながら思い出したことっていうのはあって、自分の中であの祖父の お葬式を思い出したんですよ、僕、
うん、
おじいちゃんのね、もうであの2人いて、2人も亡くなってるんですけど、1人は結構僕がちっちゃい頃に亡くなっていて、でもう1人の、父方のおじいちゃんの方が10年ぐらい前に亡くなったんですけど、まあ、あの、その頃そんなに、もう子供の頃は遊びに行ったりしてたけど、その当時は亡くなる近辺はそんなに疎遠というかあんまり会いに行ったり、本当年に1回行くか行かないかぐらいだったりとか、最後に会った時はもう祖父は喋れないみたいな状態で、で、あ、亡くなったって聞いて、じゃあお葬式だってことになったんですけども、だから、なんかそんなにその感情がわーって盛り上がるほど悲しいみたいな、もうな、ある程度覚悟もしてたし、
うん、
じゃなかったんだけど、で、本当にお葬式が始まっていろいろこう、なんかね、お通夜があってみたいな、お葬式があってみたいな時も、まあそんなに感情が高ぶらなかったし、ただ、火葬が終わって帰ってきて、あの、お骨拾うじゃないですか。なんかね、あの時にね、急に号泣してしまったんですよ、僕。あの気持ちが未だになんでだったのかなっていうのが分かんなくて、そこがね、そこを思い出した、これ見ながらね、なんだ、 なんかこう、何かあのお骨を通して、おじいちゃんが僕に何か伝えてくれたのかなっていう。それが何、まあ昔の、あ、もちろんだからちっちゃい頃遊びに行った記憶もあるし、あとやっぱりあれですよね。やっぱ人間ってやっぱり骨になっちゃうんだみたいなところもあったのかな。なんか、そこをすごく思い出して、うん、なんかそれもだからこの映画の失うっていうところにちょっとね、共通する。なんか失うとともに得られる気づきみたいなとこだったし、あと、最近失ったなって思うことは、西田敏行さん。は、なんか、いろいろね、芸能人の人が亡くなったとか聞くけど、でも結構僕、西田敏行さんは、あ、ショックというか、あ、失ったなっていう思いが強くて、とはいってもそんなに僕見てないんですよ。あの、釣りバカ日誌は全編見てるんですけど、
うん、
基本的に、釣りバカ以外だと、あの、日本の喜劇作家の作品を通して見てるみたいな。まあ、主に言うと、工藤官だったり、工藤官九郎だったり、あと三谷幸喜さんの作品を通して、僕はあの大阪に住んでないんで、あの、探偵ナイトスクープとか見てなかったんで、そんな感じなんだけど、で、その、最近ね、その、工藤官九郎さんの、それ、今喋ったことじゃなくて、ちょっと前に喋ったことかもしれないけど、ちょっと記事が出てたのを見て、ああ、びっくりしたことがあったんですけど、あの、タイガー&ドラゴンって、
うん、
ドラゴンあったじゃないですか。あの、落語家の話。
うん、
で、その落語家の師匠を西田敏行さんがやってて、で、その弟子を永瀬君、あの、TOKIO の永瀬君がやってて、みたいな。ただ、この話の面白いのは、永瀬君は弟子でありつつ借金取りであって、で、西田敏行さんは師匠でありつつ、その債務者なんだよね。あの、借金してる人。だから、普段は師匠と弟子っていう関係なんだけど、それがね、借金取りと借金取りで追われてるっていう人っていう、逆転、立場を逆転する瞬間があるんですよ。このドラマって。うん、このシーンが一番好きで、あ、工藤官九郎さん面白いなと思ってたんだけど、最近の記事で、実はその僕が一番好きだと思ってた逆転シーンは、西田敏行さんと時の長谷君の完全アドリブだったっていうことが、って思った、びっくりしたことがあったりとか、あとは、まあ、三谷幸喜さんは、もう、去年散々、トーキングスクエアっていうポッドキャストで、三谷さんの映画を見てはいろいろ言ったのがあるんですけど、やっぱり、三谷さんの映画の初期に結構いっぱい出てんだけど、西田敏行さんが。やっぱりね、西田さんが出てると、三谷さんの脚本の面白さよりも、あ、三谷さんの脚本の面白さよりも、西田敏行さんのアドリブの方が勝っちゃってるみたいなのが多くて、っていうのをずっと喋ってた。でも、僕は唯一マジックアワーのあるシーンだけは、三谷さんの脚本力が勝ってるんじゃないみたいな話をしたんですけどね、去年。そしたら、この前のエッセイ、あの、西田敏行さんを偲んだ三谷幸喜さんのエッセイで、その、まあ、そこは、マジックアワーのナイフ舐めのシーンっていうすごく有名なとこなんですけど、その一番最後の、まあ、オチの部分に、そんなに好きなら持って帰りなよ、その、ナイフを持って帰りなよっていうセリフを、西田さんに、三谷幸喜さんが書いたんだけど、それを、台本を読んだ西田さんが、これ面白いね。早く撮りたいよね。って言ってくれたっていう思い出を語っててね。あ、ここは本当に脚本がアドリブに勝ったという、まあ、勝ったって言い方もないけど、西田さんがアドリブをしなくても面白いシーンになると確信、西田さんも確信したんだっていうし、で、三谷さんはその言葉が本当に嬉しかったっておっしゃってて。だから、日本のコメディにとって、西田敏行さんってやっぱり、指針なんだよね。指針だけど、なんか、呪いみたいなところもあって。でも、だからこそみんながチャレンジして、西田さんがアドリブじゃなくても、面白いと言わせるセリフを書きたいって言って書いてきて、 で、まあ、それに壁にぶち当たっては、へこんじゃうこともあるし、工藤官は結構、俺の家の話なんかでは、本当に工藤官の脚本力で、西田さんを本当に上手に操ってたなって思ったし、だから、今後日本のコメディがね、その指針がいなくなっちゃうんだ。その新しい喜劇作家がやっぱチャレンジすべき壁だったはずの西田さんが、ああ、いなくなっちゃったんだっていう、この最近僕が思う失うショックみたいなのはとても大きくて、なんかこの映画を見てたらすげえ感じちゃったなって、それをっていう。それも気づきでしたね、なんかね。うん。みたいな感想になりますけども。いいでしょうか。
はい、終わりました。ありがとうございます。
バルユさんに喜んでいただければいいので。ということで。
終わりました。はい、はい。では、続いて、自分論評の感想と、僕が選んだんで、選んだ理由も含めて話そうと思いますけど、この失うは吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、まあ作品を選んだ理由は、まあこのメインの三姉妹演じる三人のキャスティングで、まあ、ラロッカさんも挙げてくれましたけど、ちょっと、ラロッカさんの言ったやつの、なんか、
違った？
姉妹の順番が違うかもしれないですけど、まあちょっと、
そうなんだ、
女優でちょっと話しますけど、まずはやっぱり皆さんおなじみ、エリザベス・オールセンっていうところで、まあ彼女は何と言っても、MCU のワンダ役で、多分この中では一番説明不要なぐらいだと思いますっていう人ですね。で、二人目が、キャリー・プーンっていう人で、この人はちょっと名前を聞いても、結びつかないかもしれないですけど、近年公開した、ゴーストバスターズの新しい2作で、一家のお母さんを演じていた人ですね。だから、まあちょっと、ゴーストバスターズ2作の印象からすると結構この映画で出てくる、キャラクターの印象は違うっていう感じなんじゃないかなって思います。で、もう一人がナターシャ・リオンで、僕はこの人が結構今注目っていうか、以前どっかのタイミングで、ラロッカさんにもおすすめしたんですけど、海外ドラマのポーカーフェイスって作品があって、これが、ケージコロンボとか古畑任三郎と同じ、いわゆる登場型ミステリーの最新型という作品で、すごい面白いんですよっていうのを、ラロッカさんに話して、この作品、日本では U-NEXT で見れますよっていうのをね、ラロッカさんが U-NEXT 見れると思われるタイミングでおすすめしたら、なんか、そうですか、みたいな、歯切れの悪い回答が返ってきたのを覚えてますけど、まあね、後からね、実は U-NEXT に入っていなかったっていうね、ことが、判明するっていう、事件がありまして、ああ、だから見れなかったのかっていうのが分かったってことですけど。
そこがポーカーフェイスだ。
ああ、そうですか。正しいことをやっぱしてる方がいいなって僕はね、ちょっとさっきのラロッカさんの踊る大捜査線の話を聞きながら、正しい方が正しいことをするべきだよなって思いながら聞いてましたけど、そうですね。ラロッカさんが見てないであろう、ポーカーフェイスの主演がこのナターシャ・リオンですね。で、まあ、そのポーカーフェイスでもそうなんですけど、ちょっとその、やさぐれ系みたいな役をやらせたら、今もうピカイチっていう感じの俳優さんだなって感じがするってとこですね。
で、ピーの方が やさぐれ系なんだ。
違います。
ケイティとレイちゃん。ちゃったんですね、
そうです、そうです。
はい。はい、
マリファナ・ステル・レイチェルがナターシャ・ニオンですね。
はいはい。ごめんなさい。はい。
はい、で、今回の失うは、そのナターシャ・ニオン演じる 多分これあんまりなんか明確じゃないですけど、多分姉妹の次女だと思うんですけど、だからレイチェルは自宅ですね。レイチェルにとっては自宅で、まあ、三姉妹にとっては多分実家なんですよね。昔子供の頃住んでた家で、そこでお父さんを介護してるところに、家を出ていた、キャリー・クーン演じる長女のケイティと、エリザベス・オルセン演じる、妹、クリスティーナも帰ってきてるっていうような、ってことが、まあ、概要に書いてありましたけど、っていう状況なんですけど、この状況もね、なんか映画見てると、だんだん分かってくるんですね。だから、あらすじを読まないで見ると、ちょっと最初、あれどういうことなんだろうなと思いながら見て、その説明的ではない、結構会話の、これも結構会話劇なんで、会話の中で、過去がこうで、今こういう状況なんだっていうのが分かってくるっていうのが、まあ、まずうまいというか、いいなっていう感じがするってことですね。で、その映画の序盤は、その、実家に残っていたレイチェルが、もうなんか映画始まった時点では、お父さんの世話を何にもしないみたいな感じになってて、なんなら好きあればマリファナを吸ってるみたいな、感じて、しかもなんか、彼氏を呼んで、彼氏と過ごしてるみたいな態度をとっていて、まあ特に長女のケイティがそれを責めるんですけど、だからなんか、ある程度、映画を見てるこっちも、レイチェルのことを見て、どうしてこういう態度をとるんだろうなって感じに見えてくるんですよね。でも、映画を見進めていくと、この、レイチェルの態度とか、彼女の見え方がだんだん変わってくるような感じにも作られてるっていうところですね。で、これ、映画見てるときに、映画の中の状況の一部をやっぱ自分ごとに重ねてしまうことってあるんですけど、やっぱね、この映画も、まあ、ラロッカさんはなんかね、おじいさんとか亡くなった時のことを重なったって言ってましたけど、僕も、ある面ではそういうところがあって、まあ、僕はちょっと両親のことを思いながら見たんですけど、僕は、の両親は健在で、二人とも元気なんですけど、僕はだから結婚して家を出てますけど、実家には両親と、僕の弟も住んでるんですね。で、弟は独身で、まだ両親も元気なんで、親の介護をしてるって感じではないんですけど、まあ、この先そういうことになっていくのかなっていう感じもするし、僕が今住んでるところも比較的その実家に近いので、まあなんか、両親も孫の顔が見たいだろうってことで、だから結構僕も頻繁に、月に何回か週末とかに娘と実家に遊びに行ったりしてたんですね。で、僕と娘が行くんで、その間、僕の妻は、まあ、自分の時間使えるだろうっていうところもあったんで、遊びに来たんですけど、僕の娘が今、だから小6で、中学受験本番っていう感じの時期で、ちょっと今、いよいよ実家に顔出せないような感じになってきて、忙しくて、だから娘を連れていけない感じになっていて、まあ、しょうがないかなとは思ってたんですけど、なんかこの映画見て、僕だけでもまあ、なんかしょうもない人でもいいから、ちょっと実家に顔出そうかなみたいな感じに、まあすごいなってくるってとこですね。だから、それこそこのディギンの収録とか僕夜遅い時間しか家で収録できないし、まあスリーシネマトーク OS とか、もっと時間が浅いから、外散歩しながら僕は参加してるじゃないですか。で、だからこの間、お話になってから言いますけど、ラロッカさんを含む4人で、東京支部の音声配信500回記念会を10月に収録したときは、もうちょい浅いか時間だったんで、オンラインで浅い時間から話したいからっていう理由で、僕は、あれ実家に帰って、実家から参加してましたけど、ちょっとね、そういう何かしらの 部屋借りたいからみたいなことを書こうつけて、実家に帰ったりしてるってとこですね。うん。だからその、実家を出ている人が、実家に戻っている時の感じっていうのは、やっぱこの失うっていう作品は、よく出ていて、クリスティーナなんかは、だから実家に戻ってきても、今ね、彼女の子供が小さいから、結構自分の家族っていうか、自分の子供の方に気持ちがいってしまってる感じとか、あと長女のケイティが、勝手になんか冷蔵庫を開けて、まあ、かつて知ったる実家の冷蔵庫だから開けて、なんか、中身に文句言ってる感じとか、なんか、あれ、良くないなと思いながら見ちゃいましたけど、あとなんかね、クリスティーナが、実家で昔着てた T シャツとかを見つけて、着てる感じとか、すごいね、わかるって感じになる。
うん。
とこですね。で、あと、まあ、映画的なところで言うと、やっぱり僕もこの、お父さんの描き方ですね。うん。で、その、実家のアパートメントの一室で、まあ、だからね、まあ、最後の在宅介護をしてるようなわけなんで、これ本当、お父さんを描かないっていう演出がされてるんですね。うん、で、まあ、ちょっとお父さんが出てくるかどうかは、今回僕は言うのやめようかなって感じですけど、だから要するに、この作品の中心となる人物が、不在のまま話が進行するって感じは、よくね、五度を待ちながら型とかも言われてるし、まあ映画だと、霧島部活やめるっていうのタイトルにも出てる霧島がほとんど出てこないみたいな感じにも近い構成だとも思うんですよ。だから、この作品も演劇的だし、すごく会話劇っていう部分が強調されていくいい演出だと思って見て、素晴らしかったなっていう感じでした。うん。っていうのが僕の感想なんですけど、ちょっとこれを見ててまた思い出しちゃったことがあって、それが、スオミの話をしよう、また思い出しちゃったんですけど、これ見てね、やっぱり、なんでスオミは、初めからスオミを全開で登場させる方向なんだろうなっていうのを僕、やっぱり思っちゃったんですよね。うん、まあちょっとね、また三谷幸喜の話が出てしまいましたけど、失うは切なくいい映画だったなっていうふうに思ったってですね。はい、以上になります。
ありがとうございます。でも、さっきのね、スオミ、ほんと疑問ですよね。僕もね、わかんないんですよ。いくら考えても。要は、ある人の主観視点の話をすればいい映画に、なぜかその中に出てくる人の、他の登場人物の視点も入れ込んできちゃうから、わけわかんない回想シーンだってってことですよね。要は。
ね、僕が考えたスオミのアイデアがあるんですけど、ちょっと、これどっかで話そうと思ってたんですけど、まず、スオミの話は、皆さんも言ってるんですけど、映画じゃなくて舞台の方が僕はいいとは思ってるんですね。で、多分皆さんと言ってる舞台の方がいいっていう理由がちょっと僕は違くて、だからスオミの映画の中で、瀬戸康史演じるキャラクターが出てきますけど、彼だけは、スオミの顔を知らないまま話が進行してくるんですよね。だから、彼はスオミのルックスを知らないってことは、映画の途中、結構後半で、セリフの中で出てくると思いますけど、あの気持ちを僕らも味わいたいんですよ。話の中で出てきて、あ、スオミってどんな人なんだろうなっていうのを、味わいたいのに、もう完全に長澤まさみっていうのが分かって、うん、全部画面に出てきちゃうんで、想像も何もないっていうとこなんで、僕が考えた舞台のアイデアは、 だから、出てこないですね、スロミがずっと。で、舞台の後半でスロミが登場するんですけど、それを日替わりキャストにするっていうのが僕のアイディアなんですよ。赤堀正明さんっていう、僕の好きな、まあ、演劇人の方、作演してやられる方ですけど、昔はザ・シャンプーハットっていう劇団をやってて、僕すごい大好きで、まあ、映画で言うと、葛城事件とかが監督されていて、まあ、自分がやっていたそのシャンプーハットの作品を映画化とかされてるんですけど、去年、赤堀正明さんが、下北沢の鈴なりっていう劇場で、一人芝居を、基本一人芝居の、お芝居をやったんですけど、一本の、まあ、なんか、オミニバスのお芝居みたいなやつなんですけど、それに、日替わりゲストが来ていて、まあ、それは、サプライズでも何でもなくて、事前にこの回はこの人が出ますよっていうのが発表されていて、大倉浩二とか、田中哲司さんとか、森山未来とか、ヤッシーとか、すごい豪華なね、メンツが、出てて、僕はそのシャンプーハットの劇団員であった、黒田大輔さんっていう人が出る回を見に行って、ああ、なんか、で多分他の回は他の回の面白さがあっただろうから、すごい良かったな。多分同じような役を、それぞれの日替わりゲストの人がやってるんでしょうけど、それで、スオミを見たくて、なんか、で、もうなんかもうそれはもう事例発表しないみたいな感じで、三谷幸喜作品のおなじみのなんか女優さんとかが出にしたらすごい盛り上がるなっていう感じがしたんで、なんか、そのアイデアでやってほしいなって僕は思ったぐらいっていうのが僕のスオミのアイデアでしたって感じです
ね。そしたら、僕がここのシーンさえ面白ければってところも日替わりでね、感触が変わるから絶対面白いですよね。
ね、
うん。だな。いや、なんかね、要はだから、そういうこう、いろんな人の主観視点を合わせて一人の女性像を作るみたいなのは、もう前々から言われてたので、その映画始まる前から。いや、なのにこんなにバンバン長澤まさみって言っちゃっていいのかなとはね、思ってはいたんですよ。なんとなく見る前から。それが本当に、まあ僕が思う感じでは悪い方に出たなっていうので、本当にロンペさんの案の方がいいと思う。
ね、そのね、まあ、中心となる人物を意図的に映さないというのは、まさにこの失い子がやってることなんで、
うん。そうだ。
やっぱそこでね、どんなお父さんなんだろうっていうのをね、この映画を見てる方も想像するし、すごい、やっぱりそこはいい演出だなっていうとこでしたね。うん。
僕はやっぱりこれ、久々にその、ネットフリックスの映画ってほとんど知らない人が出てくるんですけど、僕からしたら。久々にこう、あ、スカーレット・ウィッチが出てきたとは思って。そこはね、やっぱり僕好きだわ、この人。全然浅い話です。ね、ヨガとかね、瞑想とかしてるんですけどね。その時ちょっとだけワンダがよぎってね、僕には。
そうですね。なんか、わざとやってんじゃないかなって僕はちょっと思いましたね。
よかったな、この人。でもね、だから、この一番お父さんを、この映画内では一番お父さんを見てあげてる感じはしてるんだけどね、みたいなところがまたいいですよね、これがね。
うん、
ちょっとワンダっぽいかも。
ね。
わかんない、うん。
変な歌歌ったりしてね、よかったです。
変な歌歌ってた。いやー、それを堪能するのもあったですね。うん、
はい、結構僕はね、まあ、最後の方の演出は言わないですけど、結構僕は泣けちゃいましたね、最後のところはね。うん、すごく良かった。
うん、
でしたね、うん。まあだから、家を出てる人は、実家に帰って、親に会おうって気持ちにもなるんじゃないかな。
僕だから、僕、 半分実家みたいな感じで今、どっちかっていうと、その、やさぐれレイチェルの側なんだよね。
はいはい、
うん、たまに確かに弟が帰ってくるんですけど、ああ、なるほど。そんな感じか。そっか。ちょっともう一回見てみよう。そういう気持ちで。
あの、面白い。なんなら、ロッカさんの弟にも見せてあげる。これ見ろっつって。
そうだね。見せてみよう。うん、
はい。まあ、だからそういうところで、結構いい映画だなと僕は思いました。
いや、僕も。はい。
はい。はい。というわけで、今回は、失うの感想を話してみました。では、ここで今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
今月もオンライン上で Netflix の新作映画の感想会をします。それ、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS です。で、今月11月のお題映画は、アメリカ映画の Don't Move という映画で、監督はアダム・シンドラーとブライアン・ネットとなっております。禁止管財を殺人鬼に撃たれてた女性のサバイバルサスペンスみたいなことみたいです。まだ僕見てないんですけれども、なかなか面白そうかなと思って選んでみました。で、これはもう配信されておりまして、でそれを見ていただいて、の MCTOS の日程は11月28日の木曜日、11月28日の木曜日、の日本時間の日本時間の21時30分から90分ぐらいになります。申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター、X の DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。ちなみに今月はあれですね、シネマクティフ東京支部がリアルでやるマンスリーシネマ東京もありますんで、OS より前にあるんで、多分そこで僕とラロッカさんは、1年ぶりぐらいに会うでしょうって感じだと
思う。あ、そういえば、東京国際映画祭でも誰にも会いませんでしたわ。
あ、そうですか。
うん、
ああ、僕は、松さんに会わなかったな。そうか。丸江さんとか、乙啓さんとかには会いましたけど。うん、
乙啓さん、そっか、乙啓さんもいらしたんですね、岐阜から。
はい。
うん、
まあ、あったっていうか、一瞬、おっみたいな感じで。
乙啓さんのツイッターを、X を見たところ、僕が見た10セカンドを見た感じだったので。
あ、本当ですか。
乙啓さんには通じるんじゃないかな、僕の言ったことが。この、多分この配信の前にね、配信されてるんだと思いますけど。だといいなと思いますね。
乙啓さんが話す作品はこの時決めるんで、10セカンドはダメですよって言ってきますね。
先取っちゃいました。
もう取られましたよって言ってきます。はい、そうですね、 MCTT マンスリーシネマトーク東京もぜひ来ていただきたいですし、まあ、映画祭の配信もね、この後続くんじゃないかなと思いますんで、そちらも聞いていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。